る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
今日もパンダフルソータです。
さあ、ということで元気な声が聞こえてまいりましたけれども元気な声が、元気な声が聞こえてきましたけれども、そうなんです。今ですね、この FM ミッキーのスタジオに、
はいはい、
ゲストにお越しいただいているお二方がいらっしゃいまして、
はい、
ではまず今の元気な声を出してくれた方からお名前聞いてみたいと思います。お名前どうぞ。
はい、入江聡太です。
何年生ですか？
5年生です。
新学期から5年生になりました入江聡太くんと、
はい、
その母の入江真理です。
真理さん、ようこそお越しくださいました。ね、聡太くんね、ちょうど今この収録をしているのが実を言うと4月1日で、
うん、
春休みやねんな。春休みどう？
宿題がなくてすごく楽しい
宿題ないんやな。
あ、羨ましいね。
いいですね。うちあのタブレットでね、うん、ドリルをせえっていう宿題あんねんけど、そんななかった？
なんかそういう感じの宿題みたいなのはあったけど、
うん、
もう提出はしなくていいから、うん、してなくてもバレない。
そらそうやそらそうやですよね。さあ、では今ね、こうやって聡太くんに来ていただいてる、まあ、きっかけがございましてですね、
はいはい、
あの聡太くん実を言うと絵本を書いていらっしゃいまして、
はい、
抱っこがしたい足くんという本を、うん、絵と文とを聡太くんが書いてこの絵本を発行されてるんですね、
はいはい、
でなおかつもう一つ、聡太くん実を言うと以前発達障害だったお子さんなんです、
うんうん、
でちょうどこの絵本の、見出しの下のところにね、帯がこうついてるんですけれども、うん、
はい、
でそちらの方にも発達障害だった僕が見つけた優しい世界っていうキャッチフレーズがついていて、
うん、
絵本を発行されてる。でそのお話の、PR を一緒にしていただくっていうのと合わせまして、うん、お母さんにお越しいただいたのは、だったって何っていうお話ですよ、
うんうんうん、
まあ、うちのボンがね、今ちょうどまさに発達障害ということで、
うん、
今特別支援学級で頑張ってるところなんですけれども、
はい、
なんかその聡太くんがどういうふうに成長してきたのかを、
うん、
マリさんにちょっとお聞かせいただきたいなと。治んのっていう話ですよね。
うん、そうですよね、
はい、そのあたりのお話も聞いてみたいと思います。
はい、
じゃあ、マリさん、聡太くんね、生まれてで成長していくにあたってどんな風に変化を感じ取られたもんなんですか？
うん、生まれて全然まずね、寝なかったんですね。寝なくて、でもうなんだろう、他の猫と明らかにこう動きが違う。そしてずっと寝ない、うん、でもう動き回ったり、コミュニケーションが取れないんですね。なんかちっちゃい子って母親への愛着ってすごいあるんですけど、そんなのも感じれなくて、うん、もうね、1歳半ぐらいでこの子はちょっとなんか違うなって思ってました。
うん、
うん、そこからやっぱり目もここ言葉も心も合わなくって、
うん
うん、で、まあ、診断していただいたら、まあ、発達障害です、自閉症と ADHD ですっていうことで、うん、診断されました。はい、
それ診断されたのが1歳半くらいですか？
もうね、発達障害児だなと思いながら育ててたんですけど、まあ、病院行ったところで多分診断目つくぐらいしか、ね、ないかなと思ったので、まあ、なんかこういい方法ないかなって探りながら、実際診断目つけてもらったのは4歳です。4歳で、まあ、特別支援学校に行くか小学校行くかっていうのを考えた時に、うん、何もないまま、先生方に説明しても分かっていただけないなと思うので、 あの先生方に説明する資料とかね、そのどういうところにあの得意でどういうところにちょっと手を入れてあの上げないといけない子かなって分かっていただくために診断名をもらいにあの行った感じですね。県の発達支援センターです。はい、
私も行きました、県の発達支援センター、うん、ね、そちらの方で私も診断はしていただいたんですけれども、じゃあどういうふうにしてそうたくんにどんな療育しようっていうふうに考えられたとか教えてもらえますか。うん、
あのね、私、まあ、高校の教師なので発達障害の子たちがどういうふうにあの経過をたどっていくかっていう中で、あの、まあ、病院とか療育でずっと頑張ったとしてもあの治りはしないということは分かってたんですね。じゃあ日本でちょっとそういう感じだったら海外どうかなと思って、アメリカを見た時に、うん、アメリカは結構治るでって言って、うん、治すも治らさないも自由だぜみたいな、さすが自由の国だなって思った時に、うん、治るんだったら治したいよねってなったんですね。でその私が選んだいろんな治し方がある中で、やっぱり食をあの変えると子どもたちって変わるよっていう感じですね。まあ、それは発達障害に限らずいろんな病気もそうなんですけどね、はい、まあ、食からのアプローチをしたっていう感じですね、はい、
具体的にどんなことをされるものなんですか。
あの、まあ、栄養療法、ね、あの、ある栄養療法をやったんですけども、結局あの何が良かったのかなって思うと、不自然なものをやめて自然を選ぶっていうことをが一番最大 の、 あの力だったんじゃないかなと思うんですね、うん、で私あの、離婚して、三木に帰ってきたんですけど、はい、息子が2歳の時に帰ってきて、うん、で家の隣におばあちゃんが畑を持っていて、毎日こう取れたて野菜をその日食べる分もいただいていて、うん、やっぱりこう野菜とか果物の生命力があの体の中にやっぱり重金属がいっぱい溜まっていたのを出してくれたと思っています。なのであの皆さんもちょっとね、食を、不自然なものから取れたての新鮮な野菜とか果物の生命力そのまま、ね、あの加熱とかしないでそのままいただいていると、きっと多分いいことがあります。
へー、はい、なんかね、わかるんです、わかるんですよ。でもなかなかついね、あの手軽にっていう風に進んでしまったりするんですけれども、うん、なんかマリさん、そういう手軽だなって思えるようなものっていいあったりするんですか。
それはね、あのおやつとかもね、もう市販のものを後ろひっくり返したらいっぱいなんか自分の言葉で説明できないものが入ってると思うんですけど、うん、もう果物なんかそのまんま食べれるじゃないですか。なのであのまずおやつをね、あの果物そのまま食べれる果物にするとか、うん、そういう工夫から始めました。はい、
ね、やっぱりその食がっていうのはね、もちろん大事だと思うんですけれども、まあ、言うても食だけで治るもんですか。
食とね、やっぱり親の気持ちもね、あの大事ですね。あのいつかこの子と目が合って心会話しながら笑って会話をするっていうイメージをずっと持って、うん、であの治らないって決めてるのも所詮人間が決めたことだから、うん、それが正しいとは限らないなってずっと思ってたので、ずっと祈るような気持ちで前向きにあの取り組んでました。であの食べる果物とか野菜とかあの何でもかんでもこの子元気にしてね、本当の姿にしてねってこう祈りを込めながら、うん、泣いていました。もうアホみたいなんですけど、そのアホみたいなことこそ力だったなと思っています。
やっぱ思いって大事ですよね、サルトルさん。
ほんまね、あのどのぐらいからこう効果が出てきたなというふうに思えるようになったんですか。
まあね、あの栄養療法でサプリメントとかも使ってたので、うん、あの自然の力だけではないんですけども、うん、4歳から栄養療法を始めて食を思いっきり改めて、うん、5歳ちょうど1年後診断名がついた1年後に診断名が取れました。不必要、
そうなの、
うん、もうあの不要ですと、うん、ただもし診断名つけるとしたらお母さんに心配性ってつけてあげますって言われたぐらいです。はい、なので毎日のね、あの食とか毎日どういう心でいるかっていう、親がね、うん、心でいるかっていうのはすごいあの一日一日が大事だなと思っています。
うん、なんかちょっとね、私あのそうたくんの記憶として、うん、なんかどんなん覚えてるかちょっと聞いてみたい。小さい頃のことでよく覚えてることなんかある？
あの、うん、なんか毎朝あのめっちゃ苦いサプリを飲んでたっていう記憶は、うん、あの カプセルに入ってて、それを飲むってなるとちょっと喉の大きさが小さすぎて詰まるから、中身だけ取り出して混ぜて粉にして飲んでたけど、めっちゃ苦くて、っていう記憶をがあります。
それ飲めた？
毎朝めちゃくちゃ頑張って飲んでました。
どうですか、マリさん？
私もね、子供に与えるんだったら自分で飲んでやろうと思ったら、もう一回飲んだだけで涙目になったのでもうこれを頑張って飲んでくれてる子供って本当すごいと思って、もう褒めちぎってヒーローにしてやっていたんですけど、まあ、そういうサプリですら本当に自然なものを選ぶといらないなって思っています。で、私今息子と一緒に話し会&絵本ライブっていうのをさせていただいてるんですけども、そのタイトルが食と思いが人生を変えるという、ね、タイトルで、また各地でお話し会をしていますので、はい、機会あったらまた来ていただけたらと思っています。
今ね、そのお話し会をっていうお話がございましたけれども、近く最近でしたらどのあたりでどんな予定があるかとか教えていただけますか？
今年は残念ながらもうね、去年兵庫県内でかなりやったので、もう広島とか今年北九州とか新潟の方に行っちゃうんですけども、5月の3日に、兵庫県のちょっとどこかまだ場所は未定なんですけども、イベントに出させていただく予定です。私、入江麻里のインスタグラムにまた予定を上げていきますので、よかったらフォローしてください。
それ颯太くんも一緒に行くの？
行きます
じゃあ行った先でみんなにその颯太くんの今どういう風に成長してるかっていう姿も見ていただけるし、でなおかつ絵本のご紹介もいただけるしっていうことですね。ね、絵本今ね、お母さんからお話聞いてこう考えてたんですけど、じゃあうちの子がじゃあそんな絵本描けるかっていうと、なかなかそこまでいかないし、でなおかつ考えがそんだけまとまるかなっていうのがね、ものすごく自分の中でもね疑問だったりするんですけど、なんか書くにあたって苦労したこととかあります？
書くにあたって、苦労したことはやっぱりなんかたくさんの作業をしないといけないから、なんかちょっと疲れるとかもあったし、なんかここどうやってまとめようとかなった時もありました。
そんな苦労を乗り越えて作られた本ですよ。本の紹介をね、またこの後一週分はお母さんと颯太くんのお話、で来週分で改めて本のご紹介をいただこうかなと思っているんですけれどもね、なんか今こうやって話しててもね、颯太くん本当普通に目を見て話をしてくれるし、頭の中でちゃんと文章を組み立てた上でお話してくれるし、ほんまその発達障害っていう診断がついていたっていうところがなんか本当、そうなんて思えるぐらいの感じじゃないですか？
そうですね。もう今まで番組をやってきた中でね、そういった話を聞いてこなかったので、そうなのっていうふうに驚いてますけどね。
ねえ、そう、私自身もその子供がね成長するにあたって、治るっていう一言を自分で断言するってなかなか難しくて、それが断言できてるっていうマリさんの気持ちがすごいなと思います。
本当だね。
治りますか？
治りました
ね、素敵なお手本を見せていただいております。じゃあ最後になるんですけれども、この今週のお話の中での最後ですが、マリさんのインスタグラム情報発信の場ですっていうふうにご紹介をいただきましたが、改めてマリさんのアカウントをですね、どんなふうに探したらいいか教えてもらえますか？
入江麻里という名前で検索していただいたら行き着くかなと思います。入るに江戸の絵、麻里はひらがなです。そしたら赤と黄色の服を着た親子の顔写真がバーンって出てますのでそれが親子です。よろしくお願いしますそしてインスタグラムのリールで颯太が動画を上げてますので、また見てやってください。
そう、ではそのリールのね結びになるような形でこれをいきましょうか。
はい
はい、では行きましょう。
今日もパンダフルな一日よ
ということでご登場いただきました入江麻里さん、颯太くん、また来週もよろしくお願いいたします。さあ今日のご案内は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。